売り方に合わせて商品を変えよう。皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube ご覧いただきましてありがとうございます。今日が720回目の配信ということでございまして、また張り切って企業やビジネスの勉強していきたいなと思っております。今日はこんなタイトルにいたしました。商品に合わせて売り方を変えるのか、売り方に合わせて商品を変えるのかということでございます。皆さんちなみにシーブリーズって知ってますか？シーブリーズ、海外の方はもう忘れちゃいましたかね。あの日本にある、まあ薬用ローションなんですよ。まあスーッとするやつです。スーッとするローションで、まあ男性だと日が剃り後につけたりする人もいると思うんですが、僕の世代ですね、50代の人とかだと若い頃ですね、流行ったんです。どういうふうに流行ったかというと、海に行く男どもですよ、サーファーとかね、あのいろんな人がいると思うんだけど、そういう方々が海上がりにサーッとつけるみたいなコマーシャルやってて、スッとしましょうみたいな売り方をしていて、めっちゃ人気出たんですよね。なんだけど時は流れてですね、業績が低迷したんですって。シーブリーズが売れなくなったんですよ。なぜかというと、おじさんたちがおじさんになり、かつて若かった人々が、海男がおじさんになり、海に行かなくなり、シーブリーズを使わなくなっていったからですよ。で困ってたわけですね。でそういう時、あの中の人たちがどうしたかって有名な話があって、売り方をですね変えたんですよ。商品はシーブリーズのまだですよ、ままなんだけど、そうじゃなくて、若い女性が、もう特に学生さんとかのね、部活をしてるような学生さんが、女の子が好きな男の子に部活終わりに話しかける時に、ちょっと自分の匂いが、汗が気になるなっていう時にちょっとつけて話そうっていう文脈に変えたんですよ。でこういうコマーシャルを打ったんですね。だから若い女の子が汗がちょっと気になる時につけるという風な表現に変えたわけですよ。今までは男がね、海入った後にバーンみたいなだったんだけど、ガラッと変えたんですよ。そうすると V 字回復、つまり再ブレイクを果たしたということで、今でもシーブリーズはすごく売れてるそうです。これって売り方を変えて業績を急展開させたという事例として至るところに紹介される話なんですね。でこんな風にやり方を変えたら、同じ商品なのに売り方を変えるだけで爆発的にパーンって売れたというような話ってすごくたくさん目にしませんか？今でもいくらでも僕今話せますけれども、こんな事例っていっぱいあるんですよね。でこれって今まさに自分の商品が売れなくて困ってる方、自分が開発したりとか自分がどこから持ってきた商品を売りたいけれども売れない方にとってはですね、希望になるわけですよ。すごく希望になる。で第一、ワクワクしますよね、こういう話って。だからなんとかやろうかなって思う方が多いと思う、勇気を持ってやろうと思う方って多いと思う。売り方が違うだけだ、もっと方法があるだけだ、あるわけだって思うと思うんですが、僕はこういう考え方には結構懐疑的でございましてですね、そういう話を聞くと、まあもちろん全く不正解だと思うなんだけども、まあ目指したければ目指そうよっていう感じのテンションなんです。いいと思うんです。だってマーケットは無限だし、やり方によってね、回復者リレーってたくさんあるわけだから全然いけると思うんだけども、でも目指したければ目指そうよぐらいの感じ、目指そうよとは思わないんですよ。なんでかというと、この逆の発想もあるかなっていうふうに思うところがあるからなんですね。つまり売り方を変えたら売れた、商品は同じだけど売り方を変えたら売れたではなく、逆、売り方に合わせて商品を変えたら売れたという考え方も持ってもいいんじゃないかなという話を今日はします。少し僕の昔話をさせてください。会社を作ってというか起業してから16年ほど経ちましたけれども、起業当初はですね、金に困ってました。金に困ってました。でも食っていかなくちゃいけなかったので、とりあえず食うためにですね、僕はウェブサイト制作サービスをやったんです。今思えばね、食うためにウェブサイト制作でもやるかって考えが甘かったんですよ。それもそれで立派に大変ですからね、大変でしたけどね。だけどそれで食っていくかぐらい思ってた。あの当初考えたあのビジネスがうまくいかなかったんで、それでもやるかと思って始めたんだけど、これもまあ見事に難しくてですね、全然集客できなかったんですが、いろいろ考えました。その時にウェブサイト制作サービスを売っていくに、当たってどういうサービスにしたかというと、まず英会話教室の方を専門にした ウェブサイト制作とか予約システムの開発みたいなものを作ったんです。作ったっていうか、まあ、作った。で、これを広告宣伝をしようとしたんですよね。とか、あと、歯医者さん向けのウェブサイトの、専門の構築サービスとかを考えたりとか、あと、神奈川県、僕、川崎市に住んでたんで、神奈川県川崎市の、中小企業の方向け、リフォーム会社だったかな、の方専門の、ウェブ集客とかね、そういうのをいろいろ考えて、セールスをしようと思ってたんですよ。なんだけど、これを作って、絞り込んだんですよ。集客しやすいように自分で絞り込んだつもりです。つまり、マーケティングのセオリーを守ったつもりだったんだけども、これ、集客しようと思ったら、インターネットだとちょっと難しくてですね、客層が絞りすぎたら狙えないんですよ。当時、今は違います。今はできるんだけど、当時の運用型広告、つまり Google とかの広告は、そこまで精度が出せなかったんですね。ですから、業種絞りで狙えなかったんですよ。じゃあどうするかというと、英会話教室にしても、歯医者にしても、川崎のリフォーム会社にしてもですね、ファックス DM とかで直接 DM を送って、資料請求してくれた方に対して、セールスするみたいな、そういうプロセスを踏んでいました。マーケティングのロジックは別に僕得意な分野だったんですけども、ダイレクトマーケティングがもともと得意だったんで、だけど、インターネットじゃないんですよね。でも、そういう専門サービスを売るにはそれしか方法がなかったから、そのようにやってました。やってました。で、幸い、何件かは注文はいただけるんですよ。だから食いつなげるぐらいにはなりました。食いつなげる感じ、本当に食いつなげる感じで、おお、助かったって日々を過ごしていたんですが、ある日ですね、なんか違うなって思ったんです。なぜかというと、このパターンって僕が英会話向け、英会話教室向け、ウェブサイト制作及び予約システム構築とかいうふうにサービスを、商品を決めていて、でもこれを売るためにはウェブだとできなかったから、ファックス DM からのセールスだなっていうふうに売り方を変えてますよね。だから売り方を変えてうまくいったということだったんです。なんだけど、まあそれでめちゃくちゃ儲かったらまた違ったんでしょうけどね、食いつなげるぐらいだったわけだし、で、僕自身も得意なものはやっぱりウェブマーケティングだったんですね。ウェブマーケティングだったんですよ。得意だし、まあ好きだった。だから、ウェブマーケティングできてないものを無理やり売ってんだなーって思ってたんですよ。だからちょっと発想を変えて、いやいや、売り方として自分はウェブマーケティングが得意なんだから、ウェブを使って、つまりホームページを使って、ウェブ広告を出して、セールスをせずに、電話したりせずにね、注文ができるもの、お願いできますかとか相談したいんですって言われるようなもの、お願いされるような形にするためには、どうすればいいんだろうと。それが得意だったから。と思った時に、これは、やっぱ商品を変えるしかないなと思ったんですよね。で、そうなると、さっきのセールスもしたくないじゃないですか。で、その条件を満たそうと思ったら、とにかく検索広告によって、狙えるもの、検索広告で狙えるマーケットが大きいもの、絞りすぎてないもの。で、なおかつ対象客も結構多いこと。そして、サービス的にはお願いしますと言われやすいもの。で、考えてみたんですよ。つまり、自分の得意な売り方に対して商品を合わせてみようと思ったんですね。そうすると、起業する前の方々とか、これからウェブで集客したい方々に対して、売れるウェブサイトのコンサルティング付きホームページ制作みたいなものにすると、まあお願いするって言われやすいし、まあつまりあのクオリティを出せばですね、こっちからの回答。なんで売れるウェブサイト制作およびウェブマーケティングのコンサルティング付きみたいなサポート付きって言い方を当時してましたけど、そういうランディングページを作って、それをですね、ぶつけてみたんですよ。そうすると、インターネットで反応がポコポコ取れるようになったし、セールスをせずに相談を受けることによって、じゃああなたにお願いするならどうしたらいいんですかっていうレベルになった。で、さらに海外の在住者の方を狙うことによって、パーンって、ちょっとポーンって跳ねたっつったら言い方変ですけど、スッといった感じがあったわけですね。もちろん、これでジャブジャブ客が来たわけじゃない。いろいろその裏側にはいろいろやりましたよ。やった。企業秘密がありますよ。いろいろやったんだけども、でも、ここの一番のポイントっていうのは、僕が売り方。売りやすい売り方に合わせてサービスを変えたことだってことが言いたいんです。サービスに合わせて売り方を変えたんじゃないという順番を言いたかったんですね。まあこれってすごいけど武勇伝を言いたいわけじゃないですよ。大した武勇伝もないしね。ただその発想を変えた、順番を変えたってことが言いたいんです。でも多分聞いた人って、ああ、そりゃそうだろうねって思ったと思います。軽く流すことも多いと 思うんですよ。でもこれ分かっててもなかなかできなくないですか。みんな多分なんとかこれを売る方法はないかなって考えて、不得意なマーケティングとか不得意なセールスとか不得意な集客方法とかに切り替えようとする癖があると思うんですよね。でもうまくいかないものはいかないんですよ。なのでそれを受け入れて、自分が得意だったりやりたい売り方、つまりインターネットで家にいながら遠い国の人とかいろんな方々を集客したい、そしてお願い営業とかしたくない、電話でかけたくないとかいうところを守った上で、そういう人が多いでしょ。それをに合わせるサービスをしっかりと変えるということを受け入れることが大事なんじゃないかというふうに思うって話なんですね。例えばアマゾンのマーケットプレスで何か売りたいと思ったら、アマゾンのマーケットプレスで売るという売り方を選んでるわけじゃないですか。そうするとアマゾンのマーケットプレスで売れるものって決まってるので、それを仕入れてくる必要がありますよ。もしくは自分で作る必要がある。これが逆だといけないし、例えば上場企業に対しての B2B のサービスを売りたいと決めているんであれば、その上場企業が買いたいものを売らないといけないんだけど、上場企業のセールスってそもそもネットだと集客できないので、やっぱ大体は直接紹介とか、コールドコールとかっていう風な売り方になるんですよね。でもこれがやりたくないのに上場企業向けのサービスを作ったんだって言ってると、やっぱり合ってないことになるじゃないですか。多分皆さんこれを聞いてる時点で、ウェブマーケティングで集客しやすいものとか、メタ広告で集客しやすいものとか、セールスがいらないものとか、まあ、ある教育プロセス、メールとかのね、LINE でもいいけど、教育プロセスを経て、申し込みが向こうから来るような仕組み、仕向けたいとか、いうふうに思ってるんだとすると、これに合うものに、今のものがなってるかどうかってことを考えて、合ってないならこれを変えるって発想もいるよね、ということを繰り返し話しておきたいなと思うわけです。まあ、すごいけど、やったらダメじゃないですよ。商品がもう決まっててね、絶対この商品売らないといけないと思って、あの手この手の売り方を最後まで粘るのも別に悪いことじゃないけれどもね。でも、零細中小のね、ビジネスオーナーの我々にとって、それやる余裕あるんですかみたいなところも、ちょっと、考えてほしいなと思ったりもいたしました。まあ、自分のことでちょっとわかんないのと思えばですね、判断、ジャッジぐらいはできるので、我々の相談とかもね、使っていただければなと、相談サービスも使っていただければなというふうに思って、おります。それでは、また。はい、それでは720回目の雑談でございます。今日はですね、ダーツに行ったよって話をしたいと思ってまして、この前親戚の子ですね、親戚の子と親戚のお父さん、親戚親子かで、僕の親子ですね、子供息子とですね、4人でですね、とあることがありましてですね、ダーツに行ってきました。でダーツっつっても、当然本格的なダーツバーに行ったわけじゃなくて、ラウンドワンっていうね、アミューズメント施設が日本にはあるんですけども、そこの、ボーリング場に併設されているダーツコーナーみたいなところに行って遊んだんだけど、なんとこれが思いのほか面白くてですね、3時間ぐらいやってました、立ちっぱなしで。でなんでかというと、当然みんな下手ですよ、めっちゃ下手だし、うまいこと当たらない、もうとにかくいやーって投げて刺さったところがたまたまいいところだったら、うわうっていう感じですよ大体は。なんだけれども、なんかすっごいよくできてて、ダーツってわかります？カウントアップって言って、真ん中当てたらね、ブルっつって何百点も入って、ここは20点とかここは10点とかって点数を重ねていくやつと、あとは301っつって301点から始まって投げたところの点数分減っていって、最後0ぴったりにしないと勝てないっていうゲームとかあるんですよ。これはもちろんやりました。で、わーって盛り上がって偶然を競うみたいなことで子供たちと大はしゃぎをしたわけでございますが、今時よく考えられていて、なんかね、パズルゲーム、ぷよぷよとかテトリスみたいなパズルゲームになってて、液晶に映ってですね、その液晶のこの緑のマークにダーツのところが緑になってて、その緑に当てたらこの緑が消えて、フォンフォンフォンって連射で消えていくみたいなことで、ゲームの点数を競う操作としてダーツを使うみたいなのをね、用意されてるんですよ。まあ多分ダーツ好きの人からするとちょっとムカつくかもしれないけど、子供たちを喜ばせるための仕組みがいっぱいあってですね、まあそれがあって、まあ小6ですから我々の子供は大はしゃぎをしましてですね、とても楽しい時間だったという話がしたかったんですね。でもやっぱりね、そのダーツの遊び場としてもですね、ガチな人結構いて、なんかこのお兄ちゃんたち練習してんだろうなって人はやっぱマイダーツを持ってきてて、もうね、ほぼ全部真ん中に当たるんですよね、みんなね、ドドドンドドドンドドドンつってなってるから、あ、これやっぱ練習したらこれぐらいなんのかなと思ってちょっと尊敬しました。でそのダーツで思い出したんだけど、ダーツってダゾーンっていう 有料のスポーツ配信サービスですらレギュラーでダーツの大会をやるぐらい人気あるんですよね。だからコンテンツ販売で僕の友人もダーツの上達法っていうコンテンツをね売ってね、結構当時はすごくね儲けてらっしゃったりしたのは覚えていますんでですね、意外とダーツの上達法の文脈でネットのサービスをやるとですね、意外といいんじゃないかなと思ったりもしますよ。人口は少ないですけどね、でもやっぱり熱狂的な人は熱狂的に好きなんだなというのはスポーツ配信番組ある時点で言うまでもないかなというふうに思ったりした次第でございます。ということで、この6月ぐらいからかな、日本に帰国する方も多いと思うんだけど、子供が暇になったらですね、日本のラウンドワンとか行ってですね、ボーリングとかは並ぶんですけど、ダーツとか行くとね、意外と子供でも遊べるようになってて、ないでしょう、海外ってないと思うんですよ。ああいうのはやっぱり日本は得意なんでですね、ぜひ行ってみていただけたらなと思っております。それではまた。
皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野と申します。この YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいております。これまで約3000人の方々のビジネスのサポートを行い、すべてのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思います。このチャンネルではそんな経験をもとに、インターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております。海外においての事例もとても豊富に含んでいますので、日本の方にも適用できることがとっても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてください。